それでは改めましておはようございます。これが最後の、観光ということになりますけども、今から、モハメタリモスク、そして博物館を見てちょっと遅めの昼食、そして空港の方へと、今日一日の観光です。早速、今からずっと観光兼ねて空港の方までご同行いただきます運転手さん、イブラヒムさんが今日来ていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それからローカルガイドさん、昨日と同じ方ですね、今日もアジーザさんに来ていただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。今日も、ね、学校がちょっと始まってますので、8時前からちょっと1時間ぐらい道路が全く動かなくなったみたいですね。かなり大変な初日を迎えてしまったこのカイロ、まだ右の前方車が全く進んでませんので、というのはこの右の奥、ここザマレック地区というところなんですけども、実は1800年代までナイル川の流れで島が形を変える町だったんです。無人島だったところなんです。ところが当時モハメッド・アリという方がここを司っておりましたので、その人の駐屯地といいますか、ちょっと仮住まいをこの島の中に設けてたんです。ところがあんまり地盤が頑丈でなかったので、一時しのぎの場所というふうに呼んでいたんです。でトルコ語で一時しのぎの場所っていうのをザマレックと言います。それで今この右手の地区、これゲジラ島っていう島です。島の中、島が今あるんですけど、一時しのぎの場所、未だにザマレックと呼ばれてる場所です。で今はもう一時しのぎの場所じゃありません。高級住宅街になってますので、エジプト人の方でこの右手の島に住んでる人は資産家、財産持ちというふうに言われておりますので、昨日ご案内しました通り、あなたのお家はどこですかと聞いて、このザマレック地区に住んでるって言ったら、もうセットですね、もう顔はどうでもいいですっていう、あもう資産家ですか、将来困りませんねっていう、ね、ここ右手です。日本人の方がほとんど住んでらっしゃいます。大使館関係、それから企業関係、それから外国人の、企業、大使館員、ほとんどこの島の中に、いらっしゃいますので、エジプト一物価が高いところというふうに言われております。これナイル川をちょっと渡らないと向こう行けないように一方通行になってるんです。なんか船だとね、すぐヒュッと渡れそうなんですけど、これ車で一周ぐるっと回らないといけないので、ご覧の通り混んでると、まあ、30分ぐらいはかかってしまうという、かといってこの歩くとなると車の数が多いので、この道路を横切れないかなという、この右手が有名なザマレック地区、ゲジラ島という島の中にあります。ゲジラっていうのはアラビア語で島のことです。ですので島、島、なんかそんな名前になってしまいますが、左が外務省です。エジプト中近東一番大きい外務省なんですが、左、外務大臣だとかそういった方が、ね、今出勤です。ここ24時間空いております。常に、ライトがついている非常に大きいビル、外務省の前を今通過しているところです。で昨日皆さんのナイルクルーズに、行っていただきまして、ベリーダンスの、ショーを、見ていただいたかと思うんですけど、この右手に止まってる船は動かない船です。レストランになってますので、船上レストラン、 レバノン料理とかフランス料理、イタリア料理などを食べるレストランがこの右手線上になってます。でこの左、これがエジプトのテレビ局およびラジオ局が一緒に入っております。 CNN も全部ここを中継でテレビに放映ということになってまして、非常に大きいビルなんです。今の出勤される方、女性の方々ですね、ベールかぶってらっしゃいますが、従業員の方々が今出勤で、ここもまた道が非常に混むところです。繁華街の中に、ありますので、ここもちょっと一時携帯電話が通じにくくなってしまうエリアです。外務省がありますし、テレビ局がありますので、そして右手のとこです。鉛筆のような塔が立ってるんですけど、これがカイロタワー、189メーターの高さを持ってます。カイロタワー、一番上が展望台になってますので、エレベーターで上がると風景が見渡せるという趣になってます。皆さんが今回見たアスワンハイダム、あの時にアメリカが援助をすると言っときながら最終段階に来て断ってきたというお話を申し上げましたけど、あの時はどうもすいませんでしたということで、実はこれアスワンハイダムの時に参加しなかったお詫びとしてアメリカが実は送ってくれたものなんです。ここがカイロの中心地と思っていただければ、1963年に出来上がった建物です。すごいバスが行ったり来たりしてますけど、バス停があるんですけどね、日本だけです。ちゃんと運転手さんがバス停で止めてくれるっていうのは、普通止めてくれませんので、エジプトはハンブレーキかけたまんまなんですね。一応バス停のとこでは止まってくれるんですけど、完全には止まらないので、いわゆる駆け込みです。女性の方が大変ですよね。駆け込んで乗るっていうのはちょっと女の人には大変なものがありますが、ということは降りる時も半分走りながら降りるということです。だから歩幅が合わなくて、なんか足をくじいてなんかそこに座り込んでる人とか、いや、ね、結構ね怖いんです。もうでもね、ああやってますけど、前と後ろに料金取る人がちゃんといるんです。で昔はしがみついてるとお金は払わなくていいっていうことになってたんですが、今はもうしがみつこうが何つこうが飛び乗った以上お金払えということで、前と後ろにちゃんとお金を、料金を取る方がいらっしゃいますので、取り漏れるっていうことはないようです。ただもう大変ですよね、すし詰め状態で。結構スリが多いらしいんですけど、あれだけ、ね、多いとなんかスリも多いのかなっていう気がしますけど、ちょっと私たちは乗れませんよね。なんか足をくじいてしまいそうな、そんな駆け込みので、親切な運転手さんは女性を見ると結構止まってくれたりするんですけど、普通はねそうはいきませんので、周りの男の人が助けてあげたり、まず女性をね乗せてあげたりという光景をよく見ます。今から見ていただく、モスク、イスラム教徒の方がお祈りを、されるところを、今から見ていただきます。で今エジプトの人口が7600万、とも言われておりますけど、このうち 10% の方がクリスチャンです。キリスト教徒の、方で、カソリック、プロテスタント、ギリシャ正教、いろんな宗派に分かれます。私たち仏教が考え方の違いでいろんな宗派に分かれるのと同じです。ところが、キリスト教が公認された時、ローマの方で規約っていうものがなかったんだそうです。例えばイエス・キリストが神様なのか、人間が神になったものなのか、あといつ生まれたのかということで、カルケドン公会議、今のどうもトルコのあたりで司教様たちの会議を行って、そこで大体の筋書きを決めたらしいんです。ところがこのエジプト人のキリスト教徒の方だけは嫌だというですね、もうイエス・キリストは絶対神様であり、こんな考え方にはついていけませんということで反撃を返してしまったようです。それでローマの方から出て行ってくれという、足並みが揃わないので波紋だということで、 今日まで独自で歩んできた宗派です。コプト教徒といってエジプト人とエチオピア人にしかおりません。世界でここだけです。全体の300万人と言われてます。赤ちゃんで生まれた時にお母さんのまだ免疫のある40日までの間に手に入れ墨を入れることが義務付けられております。今回ずっと見てきたヤギのお乳をガラスのコップに入れて針をそのミルクの中に入れて一つ一つ入れ墨を入れていきます。当然赤ちゃんギャギャ泣きます。でもこれがキリストが貼り付けになった痛みだということで耐えなければいけないそうです。でも私たちが今やると可能してかなりちょっと大変なことになるので大人はやれないそうです。赤ちゃんの時に従いまして右手か左手の手首に入れ墨を入れてる人がコプト教徒です。そうでない方がイスラム教徒。手を見るとすぐ分かるようになってます。で今の国連の事務総長さんがアナンさんでいらっしゃいますけど、アナンさんのお一人前ガリさんという方がいらっしゃいましたが、彼らのエジプトの元副首相、エジプト人です。アレキサンドレの出身なんですけど、演説の時に手首がちょっと上がって十字架がバレてしまったんですけど、彼がコプト教徒なんですね。その方々が300万、残りは全員イスラム教徒の方です。朝4時半の第1回目のお祈り、2回目がお昼の12時、3回目がお昼の2時ぐらい、そして4回目が一番大事な日没ですから今6時半、7時ぐらいでしょうか。最後が、9時ぐらい、計5回のお祈りをするということ。そしてお祈りしている方の口元を見るともごもごもごもご独り言を言っているような雰囲気を受けます。これはアラーの神様は偉大です。あなた以外に神様はいません。信じる神様はあなただけですということを口に出して唱えると義務付けられておりますので、口元が動いている。そして喜びを捨てると書きますけど、止める方は貧しい方に物を施したり声をかけたり慈悲深い心を持ちなさいという喜捨という教えがあります。今皆さんがイスラム教徒だったとします。今お財布に持ってるお金と家に置いてるお金と銀行に預けてるお金、これを全部足して 2.5% 納税です。国に納めないといけないことになってます。キリスト教徒は納めなくていいです。イスラム教徒はもうこれ宗教の教えで納税になります。ただ国に納めるんじゃなくてイスラム教徒の一番上にイスラム共同組合っていうのがあるので、そこに納めることになってます。女性の方は持ってる貴金属をお金に換算し最高 10% 納税です。お家を持ってる方もお金に換算して最高 15% 納税です。農業をやってる方は、自然の灌漑の場合は 10%、家畜とか人力で出来上がったものは 5% 全て納税になります。果物、それから野菜、穀類、すべてのものが、農業をやってる方、買ってる方は品目対象となります。これを、イスラム共同組合が全部集めて貧しい方に、使う、旅人に使う、モスクで働いてる人に使う、まだゴミ箱で生活してる方がいらっしゃるのでそういった方に使うというふうに用途が決まっております。これが喜びを捨てると書く喜捨。そして最後に巡礼です。巡礼、一緒に一回だけ聖地メッカへ行きましょうという。そして間もなく23日から、24日からやってきます断食です。食を断る月と書きます。太陽が昇ってる間だけ1ヶ月間飲み食いができない。朝4時半から夕方7時ぐらいまで飲み食いができません。一応冬時間に入るようですから6時までということで、唾液もダメです。水もダメ、タバコもダメ、キャンディーもダメで、やらなくていい方が妊娠中の方、生理中の方、赤ちゃんに母乳やってる女性、ご高齢の方、6歳以下の子供さん、7歳からはやらないといけません。それから病院に通院している人、それ以外の方は全員やらなければならないというふうに言われてます。でどうしてこういうことをするのかというと、神様を信じる力というのは精神力よりも強いということを見せるため、飲む食べるというのがいかに大事なことか、金持ちも貧乏人も 無の状態にして苦痛に耐えるっていうのは同じです。金持ちだから楽だとか貧乏人だから辛いというのはないです。空腹の時はみんな大変ですから、それを分かり合いましょうという、そういう教えもあるんだそうです。そのイスラム教徒の方のお祈りをするところ、見ていただきます。キリスト教徒の方は教会、仏教徒の方は、お寺、イスラムの方はモスク、神様に忠誠を誓って祈りをするところと思っていただければ、そしてこの辺りをスタデルと地元の方は呼んでます。要塞という意味なんですが、1196年ヨーロッパから十字架をつけた軍隊が入ってきます。聖地エルサレムがイスラム教徒に邪魔されているので、安心して巡礼ができないじゃないかというキリスト教徒が起こった事件があります。社会科でなんか十字軍と習いましたが、実はエジプトにも7回攻めてきたそうです。その戦いで知られるサラディーンという男の人が建てた要塞がこれ右です。これをシタデルと呼ぶんだそうです。これは1196年十字軍の時の建物です。その中に1857年モハメッド・アリという男の人が作ったモスク、1857年のモスクがありますので、それを今から見ていただきたいと思います。果たしてお線香が炊いてあるのか、お花が手向けてあるのか、何が日本のお寺とかと違うのか、見ていただきます。宗教の違いにより土足では入れないところがありますので、その場所に来ましたら、靴を脱いでいただくことになりますので、ご了承いただきますようにお願いします。イヤホン使いますので首から下げてご準備を、お願いできますでしょうか。検査がありますから、イヤホンのスイッチはまだオフの状態でお願いします。じゃあカメラとビデオ、貴重品を持ってバス降りていただきます。